ラジでした。ひよことルージュとお嬢様。
二回目の吊り橋を越え、奥に進むと、天井の高い、ひんやりとした広いホールになります。松明の明かりが心細く感じる暗闇。雰囲気は、レミがいた部屋と似ています。部屋の右手前に、同じようにゴーレムらしき姿があります。そして、部屋の奥に、やはり、檻が。お姉ちゃんが出てきそうだな。プレイヤーたちはそう感じるかもしれません。用心深く天井を見上げてみると、静かなものです。そこには何の姿も見られません。そんなはずはないと思っても、何も起きません。仕方がないので、PC には部屋の調査に入ってもらいましょう。まずはゴーレムでしょうか。今度も壊れているでしょうか。PC が注意深くゴーレムに近づいた。あるいはその横を通り過ぎようとした。その時。ドン！突然、ゴーレムの頭が落下して床に転がります。PC が驚いて武器を構えると、逆に男性 PC の背後から、
ありゃ、びっくりしたわな。箱。
そして PC の肩に何やら重さが乗っかります。振り返ると、黒いコウモリの翼を生やした少女が、PC の背中にしがみついています。
お兄ちゃんは、怖いことあらへんな。うちはな、びっくりしたもて、怖かったに。
先ほどとは違うロリッキュバス。お姉ちゃんでしょうか。ちなみに、このロリッキュバスは、どういうわけだか、三重弁を喋ります。三重弁。愛知県の隣で、伊勢とか鈴鹿とか四日市とかある三重県の方言ですね。なぜ三重弁？いや、三重弁って可愛いんですよ。丁寧な関西弁って感じなんですが、一般的な関西弁のイメージよりだいぶ優しくて、京都弁よりはシンプルで上品すぎないのが萌えポイントです。言うなれば素朴で可愛いお嬢さんって感じの方言です。私は方言萌え属性なんですが、方言萌えの中でも一人を争う可愛い方言が三重弁なんです。でも可愛いと思ってるのは私だけじゃないんですよ。Google 検索で調べるとサジェストに可愛いって出てくるぐらい、日本です。ついヒートアップしすぎてしまいました。何の話でしたっけ？そうそう、PC の背後に新しいロリッキュバスが登場したんでした。このお姉ちゃん、名前はリッカと言います。もし三重弁のロールプレイが難しいようなら、大変残念ですが、本当に残念ですが、エセ関西弁で喋ってください。立花は本当の関西人ではないので、どうせエセです。いや、残念だな。ちなみに立花は、妹と違って別に女性でも構わないので、PC が全員女性だった場合でも不満顔になったりしません。
怖なかったん？お兄ちゃんさすがやわ。かっこいいな。お嬢さん？知っとるに。今な、気持ちいい夢見てな。眠っとるに。そんな怖い顔しやんといてな。幸せーな、とっても幸せーな気分になれるんやに。
立花は細い指で PC の顎をなぞりながら、
人を探しとったんはな、うちらも同じなんよ。
PC の至近距離、ロリ顔に色っぽい笑みを浮かべます。
お兄ちゃんみたいなな、イケメンさんをさーん ここでうちと一緒にな。最高の夢を見ように。そんな自虐的にならんと、うちにとってみたらな。お兄ちゃん、十分イケメンさんよに。
PC が拒絶の姿勢を示さなければ、任務をかけます。少しでも PC が、騙されないぞ、とか、警戒心を含んだ言葉を話すと、
そんな、怖がらんとってもええわさ。一個も痛いことあらへんに、とっても気持ちええやに。
それでも PC が拒否したり、あるいは攻撃しようとすると、立夏は素早く身を翻して、中空へと舞い上がります。ゴーレムの影から、レミが姿を現します。頭を落としたのは、レミだったわけですね。油断ならない姉妹です。
だから言ったじゃない、お姉ちゃん。怖い人たちだって。
ふになぁ。美味しそうやのにもったいないなぁ。
ねえ、お姉ちゃん。この人たち、レミたちのご飯の素を盗みに来たんだと思うの。逆に捕まえようよ。
せやなぁ。あのお嬢さんがおいでたら、こうやってイケメンさんがようけ助けに来るやんな。
それを捕まえて、おいしいご飯が食べられるんだよね。
ほやもんでな、お兄ちゃん。お嬢さんをな、渡すことはでけへんよ。それにな、かわいいレミちゃんを、えらい目に合わさんした俺もな、知らなならんしな。
そして、戦闘に突入します。戦闘になると、物陰から立夏の配下が姿を現します。ちびっこマミーと黒猫ゴーストです。ちびっこマミーは、包帯の代わりに毛糸を体に巻きつけた子供サイズのマミーです。マミーなのにあんまり怖くないですね。むしろ可愛いぐらい。黒猫ゴーストは、半透明の黒猫の幽霊です。そのまま。初心者向けなら、ちびっこマミーは PC の人数の半分。経験者向けなら、PC 人数帯です。黒猫ゴーストは、どちらにしろ一体でいいでしょう。この2種類の魔物が前線を形成します。レミは、後列に下がり、支援&妨害です。実は、この戦闘の前に、レミはお姉ちゃんから知性の指輪を借りており、これでロリームの成功率が6割です。前の戦闘より2割アップ。リッカは、ロリッキュバスの特殊能力で飛行して乱戦を自在に出入りします。PC の前線をすり抜け、後列をハートの尻尾で攻撃します。PC の前衛は、ちびっこマミー他と乱戦状態ですので、簡単に離脱ができません。後列だけで、立夏の相手をしないといけないのでしょうか。跳躍の枯葉、一度しか使えませんが、うまく使いたいところですね。もし前衛が跳躍の枯葉を持っていたら、後列の救援に行けるかもしれません。しかし、PC 前衛が後列に来ると、立夏は悠然と空を飛んで、前線に戻ります。この野郎！前衛 PC が前線に戻ると、また後衛を続きに行きます。PC を翻弄している感じが出ると楽しいですね。後衛が跳躍の枯葉を持っている場合、その PC は逃げたつもりかもしれませんが、立夏は普通に移動して追いかけられます。逃げた PC を追いかけていくと楽しいでしょう。こっち来んの？ PC は誰かがおとりになろうとするかもしれません。うまく挑発できるかはロールプレイ次第としても楽しいでしょう。イケメンが誘惑すると引っかかりやすそうですね。憎きイケメンに敵の攻撃で蜂の巣になってもらいましょう。ただ、立夏は秋っぽいので3ラウンドぐらいしたらフラッと前線に戻り、前列 PC をつついては、また後列攻撃に戻ったりします。そういう 変な行動を取った瞬間が、PC にとって付け入るチャンスになります。なお、立夏が前衛 PC を攻撃するときは、レミのロリームやちびっこマミーの特殊能力、プチパラライズがかかっていて、命中しやすくなっている PC を狙います。卑怯ですね。ちなみに、立夏はシスコンです。もし PC が前線を突破して、レミに殴り込みをかけに行くと、レミのところに急行し、レミを攻撃している PC を優先的に攻撃します。この戦闘でも、ゴーレムを使ってジャンプができます。前線突破に活用できますが、ただし、今度のゴーレムは、さっきレミが頭を落としたため、跳躍の目標値が2上がります。成功率は、だいたい3割ぐらいになるでしょう。厳しいですね。初心者向けの戦闘としては、後列が攻撃されるという混乱の戦場を楽しんでもらうことになります。簡易戦闘では、前線を一人で支えることもできます。跳躍の枯葉を使うのか、1ラウンドかけて乱戦エリアから離脱するのか、あるいは、後列は回復魔法でひたすら耐え続けるのか、どうするのが最適か、悩んでもらいましょう。経験者向けとしては、混沌とした戦場をどのような形で収束させるかがポイントです。標準戦闘では、単純に PC が一人下がっただけだと、ちびっこまみが前線を抜けて後列に突っ込むことが可能です。戦場がさらに混乱して、GM は楽しくなりますね。このリスクを回避したければ、ちびっこまみの数を減らしてからでないと、後ろに下がりにくいということになります。後列は、立夏を無視して前線の敵を攻撃し、迅速に前線をクリーンアップ。叱るのちに前線キャラが後列に取って返すような、そういう方法も考えられます。もちろんその間、後列は回復魔法で耐え続けることになります。立夏の攻撃力を見極めながら、冷静な判断が求められるでしょう。ところで、魔物の特殊能力ですが、ちびっこマミーのプチパラライズは、相手に軽い麻痺をかけます。制限移動しかできず、乱戦から離脱できなくなります。また、命中と回避にマイナス1ペナルティです。ただ、毎ラウンド生命力抵抗を行い、成功すれば解除できます。ちびっこの力は、所詮その程度。黒猫ゴーストは、気まぐれな行動をとります。例えば、自分の尻尾が気になって、尻尾を追いかけてぐるぐる回り出したりします。あるいは、近くをカサコソしていた虫を捕まえ、その虫を PC の前に置いてニャーニャー鳴いたりします。足元にまとわりつきながら鳴いてみたり、その辺に転がっている壺におもむろに入り、中から PC を見つめたりします。黒猫ゴーストのターゲットにされた PC は、ヌコの可愛さに対して精神抵抗を12で行う必要があります。失敗すると可愛さのあまり思わず撫でてしまいます。撫でるのに動作は消費しませんが、ゴーストの霊気で防護点無視の 1D ダメージになります。なんという凶悪なトラップ。ゴーストですので、魔法の武器や魔法攻撃でしかダメージを与えられません。ただし、弱点がチョコレート属性です。チョコレートを武器に塗るか、チョコレートそのもので殴りかかると、魔法でなくても弱点分のダメージは与えられます。もしかして、食べちゃった。立夏は、レミより一回り優秀な3レベルのロリッキュバスです。ロリームの目標値が高いほか、総霊魔法が3レベルまで使用できます。ハートの尻尾も痛いダメージになっています。さらに、ヒットポイントや MP が剣のかけらで強化されています。ただ、戦闘がだれるので、回復系の魔法は使わないことにします。 立夏は敵である PC に対して甘えるような発言をします。大ダメージを出したら。
ちょっと、すごない?
クリティカルを出すと。
な、うち、すごいやんな。骨立ってな。な。
逆に、大ダメージを受けると。
いや、うちのこと、いじめんとって。
と、言った感じです。あざとい。草食男子的には、可愛い女性が向こうからアタックしてくれることが夢だったりするじゃないですか。しかし、そういう夢を叶えてくれる女性が、実は、立夏みたいに悪い女性、というパターンは、何度も見たことがあります。世の中は、ほんと残酷です。せめて、TRPG の中だけは、いい夢を見て、心置きなく全滅してください。あれ?PC が騙されることなく、立夏とレミの両方を倒すことができれば、この戦闘に勝利します。
お姉ちゃん。
イケメンさんに奪われるんやったら、ええ最後やったか、わからんな。キュ
ー。残ったちびっこマミーと黒猫ゴーストは逃げて行きます。そうそう。立夏の体からは、数個の剣のかけらが手に入ります。計画にはなかったことですが、これを持ち帰っても、お嬢様の目的は達成できるでしょう。檻の中には、やはりぐったりとした兵士が4人と、お嬢様と見られる、仕立ての良い服を着ている女性がいます。全員眠っていますが、簡単に起こせます。お嬢様は一瞬混乱したようですが、もともと明晰な子のようで、すぐに状況を把握します。
助けていただいて、ありがとうございます。まさか、こんなことになるなんて。冒険を甘く見ていました。本当にすみません。
と、どうやら、あのメッセージルージュの声の主は、ミッシェル本人だったようです。執事や兵士たちが言いよどんでいたのは、こういう理由があったのですね。このオチは、プレイヤーに読まれていたでしょうか。ここで探索判定に成功すると、檻の隅に紫色のルージュが残されていることに気がつきます。
まだ恋の一つも知らないのに、こんなところで果ててしまうのでしょうか。お父様。
判定に成功した人だけが、こっそり聞いてください。この部屋の先に、一つ小部屋があります。どうやら昔、ここに守りの剣が安置されていたようなのですが、今は何も残っていません。目的だった剣のかけらもありません。残念。伝承に間違いがあったのか、それともその後に誰かが持っていったのか、真相は定かではありません。代わりに、ロリッキュバスから手に入れた剣のかけらを持ち帰ることにしましょう。プレイヤーが気になりそうなことを説明しておきましょう。二つのメッセージルージュが残された T 字路ですが、左のルージュはお嬢様のものだったわけです。もし PC が救出した兵士を連れてきて、左の声は知り合いかと尋ねた場合、兵士はしばし沈黙した後、知っている声だ。お嬢様たちは左に行ったと思う。と答えます。ここは護衛の声だと勘違いさせたままで進むといいですね。ハーベイ男爵の家臣たちは、美人なのに声が全く女性らしくないお嬢様のことを大変不憫に思っています。悪い噂が広まってしまうと、 嫁ぎ先がなくなってしまうのではないか、とも心配しています。このため、なるべくお嬢様の声の話はしないようにしているのです。お嬢様に欠点があることは、依頼時点から匂わせているわけですが、顔は良いけど性格が悪いのか、というのがミスディレクションです。あんなハスキーな声を聞くことになるとは予想外。だといいですね。メッセージルージュ、実は5色全部使われています。あれ？数が合わない？実はお嬢様、最初の T 字路にもルージュを残していたのです。しかし、そのルージュはレミが消しました。自分の方で救援兵士を独占しようとしたのです。姉妹仲がいいように見えて、どうにもレミには自分勝手なところがあります。リッカはそれに気がつきながら妹可愛さに見ないふりをしていたのですが、それがかえってレミを危険にさらしたことになりますね。最初の兵士があまりに弱兵すぎて完全に舐めていた面も否定できません。まあ、この姉妹も経験の浅い駆け出しに過ぎませんので、ね。ちなみに、立花たちは遺跡に向かう途上のお嬢様たち一行を見かけました。美味しそうな男が多いことに舌なめずりして、適当なところで襲おうと考え、後をこっそりつけてきたのです。襲撃は遺跡の最深部で行われました。お嬢様たち一行は全く気づいていませんでした。ただ、何かあったらお父様が救援を派遣してくれるだろう、と念のためにルージュを残していたのです。お嬢様は立花たちに負けた後、父親が救援を差し向けるだろうという負け惜しみを言ってしまいましたので、後から兵士が来ることが予想できてしまったのです。この辺のことは GM から特に説明する必要はありません。プレイヤーから質問があったら答える程度で十分でしょう。男爵のもとにお嬢様を送り届けると、男爵は威厳もへったくれもなく涙目になりながら大喜びします。
ミッシェル、ミッシェル、よく無事で、おお、神よ。
お父様、ご心配をおかけして申し訳ありません。
よいよい、無事に帰ってきてくれればそれでよい。
まあ、親として普通の反応かも。思いつつ、もしかしたら過保護なのかもしれませんね。ラジデシナ第3回、ひよことルージュとお嬢様。2年ぶりの新作となってしまいましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。今回のシナリオは、高知県にお住まいのムーさんからいただいたお題をもとに、丹川幸喜が作成しました。ちなみにお題は、メッセージルージュ。お題の時点から、すでにエロチックなムードが漂っていたんですね。つまり、今回のシナリオがいろいろひどいのは全部ムーさんのせいです。嘘です。なお、今回からシナリオの細かな注意点などは素材であるラジデシナでは収録しないことになりました。気になる方、不安がある方は完成シナリオであるシナリオプラスをご覧ください。今回分のシナリオプラスについては次回以降のイベントで公開されると思います。ウェブサイトで告知しますのでご覧ください。 ラジレシナ第3回、ひよことルージュとお嬢様。君たちは果たして、この謎を解くことが、できるか。では、楽しいセッションを。この作品は、お題、ムーさん。脚本、丹川幸喜。CM 脚本、赤川さっき、ネギマ。出演、
ミッシェルお嬢様役、TRPG 南海王こと、ムー。
ハーベイ男爵、中二紳士、
かこい、京之介。
ひよこ、無敵の大福ボディ、しらたき。
黒猫ゴースト、疾風の猿飛び、サスケの代理で、ひなさきゆう。
ロリッキュバスの妹の方、レミ役の、愛と真実の残念を貫く、ちょっと邪悪な鶏もも肉、ももでした。
ロリッキュバスの、お姉さんの方、一家役の、
バリバリバリバリバリ。しかしてこの実態はカモネギのタオでした。トウ
三重弁指導遥か唯一さん。 TRPGCM 出演ネギマ。 BGM カヒーナムジカ様、フュージョンワールド様、メスーゼラ様。効果音ウェブウェイブリブ様、 G ウォーター様、タムミュージックファクトリー様。レーベルイラスト水蓮。協力、カイゼルちくわさん、小谷さんとご友人、プラスワンテクニカル、応援してくださっている方々、その他の皆様。パーソナリティ、M と S のリバーシブル、丹川幸喜でお送りいたしました。